長谷川隆の千人切り。皆さんこんにちは。千人切りの時間がやってまいりました。今日はですね、羽生の方からお越しいただきました、野川さんに、お話をお伺いしていきたいと思います。はい、野川さんこんにちは。
はい、こんにちは。
いつもお世話になっておりまして、はい、ありがとうございます。はい、
爽やかな、
はい、
春風が、そよぐ小田原に、はい、わざわざやってきました、
はい、
野川です。
はい、
今日は千人切りを受けて立つという気持ちで今ここに、
はいはいはい、ありがとうございます。野川さんはですね、藍染めの、まあ、服とか、
まあ 糸を染めるんですけどね、
糸を染めるところから、はい、
折って
折って服を作られたりとか、はい、まあ、主に今のところはあの道着とかですか。
はい、
どういうものを作られていらっしゃいますか。
は
い、
羽生の藍染めの、由来は、江戸時代の、はい、天明年間に遡ります。
はい、
羽生の藍染めのポイントは、はい、2つです。
はい、
1つは、
はい、
まずその天然発酵の藍草を使った、
はい、
藍染めである。
はい、
そしてもう一つは、
はい、
糸を染めるってことですね。
はい、
これはまあ先染めと言いますけども、
はい、
糸を染めてそれを布によって、
はい、
それを、原料にして、
はい、
野良
着、
それから発展して、
はい、
今は剣道着、
はい、
というものを加工します。はい、
なるほど。
それの、意味はですね、
はい、
先人が、まあ、発見したその愛の持つ効能を最大限に人間が享受するために、糸一本一本に愛の効能を染み込ませて、それで、生活に役立てていったという、まさに生活の知恵から出てきた藍染めのやり方なんです。
なるほど。既成の、まあ、Tシャツとか、うん、そういうものを染めるんではなくて、はい、糸から染め上げるということに意味があると。
布を染める場合には、
はい、
その染める、技巧がにウエイトが移ってきます。
はい、
藍の効能を、
はい、
最大限に享受するために、糸で染めて、
はい、
しかも無地の反物に織るという、
はい
はい、もう非常にもう原点、うん、
はい、
武骨な技法が、
はい、
羽生の藍染めの特徴なんです。
なるほど。じゃあその藍の効能っていうのは具体的にどういうことがあるんですか。
はい、藍の効能はまず、はい、戦国の武将が発見しました。
はい、武将が、
はい、
はい、
戦いに行った時に、
はい、
傷を負った時に、
はい、
その殺菌効果が藍にはあります。
あ、はい、
そして、生地をあるいは糸を5倍丈夫にすると言われています。
は
い、これは全部藍のバクテリアの力なんですね。でそれがまあ労働着になった場合にはそれに加えて、
はい、
抗菌作用、
はい、
それから、非常に乾きやすい、
はい、
吸湿性がある、吸水性がある、
はい
はい、ですから、過酷な、労働から身を守る最適の、
はい、
素材として、うん、発見されたんです。
なるほど。
はい、
じゃあもう作業着には本当に最適
ですけどですね、
ですね、外で何かやる、
しかも、
はい、
田んぼというね、
はい、
非常にこう、水があって水分の多いところにはなおさらもう最適でした。はい、
なるほど。
さらにあの、付け加えたのは、
はい、
昼もつかないということでしたね。
虫よけっていうか、そういうことに
虫よけでも昼も
昼も寄らない、
はい、
うん、そうやって昔の人は、まあ、殺虫剤とか、虫よけ剤とかない時代には、本当にそういう愛の力で、
はい、身を守ったわけですね。
身を守りながら作業してたと。そういう、まあ、さっき、天明年間、
天明年間か1780年代
1780年代、はい、ずっとそれを受け継がれてやってこられたわけですよね。
はい、
やっぱりずっとそれの、まあ、ニーズというか、はい、お客さんの、はい、うん、欲しいというのはずっと、うん、ずっと続いてたわけですか。
いえ、もうそれは、ライフスタイルの変化と ともに、
はい、
途絶えました。
途絶えました。
そして、
はい、
うちの地域ではその当時、まあ最盛期には200軒あったという藍染めの、まあ、荒野といいますけども、はい、藍染めを染める人ですね、
はい、
それがもうほとんど消滅しました、はい、そしてわずかに残った何軒かは、自らの、はい、努力によって新しい、はい、ニーズを掘り起こして、
はい、
そして、その藍染めの伝統を守るべく、
はい、
新規事業を、はい、模索してきました。
あの野川さんご自身は藍染めに携わる前に他のお仕事をなさってらっしゃいましたよね、
はい、
その他のお仕事をされてた後に藍染めに携わるようになられたんですよね、
はい、
確か、
はい、そうです。
で藍染めに携わるようになられて、はい、何かご自身の中で変化とか、ね、まあ、人生が変わったとか、はい、そういうことはございましたか。
はい、いい質問ですね。いやもう本当に、まあ、日本人の原点に、はい、気づかされたっていうか、はい、うん、それは一言で言うと、はい、人と自然との共生です、
はい、人と自然
の共生です、うん、うまく自然を、いたわりながら、
はい、
それを人間の生活に取り入れて、
はい、
それで、はい、まあ、産業でもあるし、
はい、
労働でもあるし、要は生活全般にうまく調和して、
はい、
生活してた、
はい、
っていう、そこにすごく、はい、感動しました。
あ、ご自身の生活自身もじゃあ携わるようになられたから変わっていかれました。
そうですね、
うん
うん、やっぱり自然といっても藍染めの場合にはもう相手がバクテリアという生き物ですから、うん、もう生き物相手の、仕事になるわけですね、
はい、
もう全くその、次元が違ってきます、
はい、
何が違うかっていうと、
はい、
その自分勝手人間の、要は勝手な、はい、計画では全く、はい、生まれてこない、
はい、
ということですね、
うんうん、はい、自然ってことですね、
はい、自然というか相手をいたわって、うん、そして、共に、まあ共生するっていう、
はいはい、
そういう、こう日本人の、
はい、
文化の原点みたいなものを感じました、
はい、なるほど、うん、はい、まあ心的にもなんとなくこう、うん、
そうですね、
相手のことを思いやるとか、そういうことがどんどん昔よりも芽生えてくるっていうか、
うん
う
ん、本当に仕事の中で思いやりを持って仕事をするっていうことは、
はいはい、
少なくとも大企業の中では全くなかったですからね、は
い、あ、なるほど、うん、それもじゃあ愛の効能の一つですよ ね、
すね、
うん、先ほどのことにプラスして、うん、人の心を優しくするというか、
うん、そうです、
そういうのも愛
の
中にはあると。
はい、
はい、ですみません、もうあっという間に時間が来てしまいますけども、ね、はい、最後にですね、はい、じゃあ愛を世界中に広めるために、うん、これから野川さんご自身としてどういう活動をされていかれますか。
うん、やっぱりこれはですね、はい、本当にこう、日本的なものを、
はい、
まあ地道にですね、
はい、
分かってもらうという、
はい
はい、気持ちでですね、
はい、
なるべくやっぱり現代の、ライフスタイルに合った商品を、
はい、
開発して、
はい、
でそれをこう供給していくっていう努力は、はい、続けていきたいと思ってます。
うん、ライフスタイルもどんどん変わってきてますね、
はい、
日本人も世界人もやっぱりこれからどんどんご活躍の幅が広がられると思うんですけども、
はい、やることがいっぱいありすぎて、
はい、
そうそう、いつまでも小田原にいて帰ろうかと思います。
これでじゃあ時間になりましたんで、はい、今日はすいません、お忙しいところ
ありがとうございました。